金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルクンラジオ、略して
グルラジ。
今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルクンラジオ、略してグルラジオは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベッチと
クスノキです。
はい、というわけで今週もグルクンラジオ始まりました。はい、なんかもうねすでにコメントたくさんいただいておりますので読んでいきましょうか。ほかまさんからお疲れです、中日ですねということでね、沖縄はお盆中日、
そうですね、
ですね、
そうですね、急ですからね、沖縄
は。私は何も関係がないので、もう一人で、はい、ツイキャスは大丈夫かな、
ツイキャスは大丈夫
なんかスタジオの画面がすごく
今ホラーだってまた
ホラーな感じになっていて、もうホラーナイト終わったんですけど ね、
うん、オカルトな感じに今なって
オカルトなのかアダルトな感じなのか分かんないですけどなんかすごくピンクな画面になってしまって、うん、ちょっと大変なことになってますが、はい、岡間さんからも意見、ベチさん髪伸びてきたねっていうことで ね、伸ばし放題でね、実は4月から切ってないんだなっていうのを今日なんか予約カード見ながら思ったので、
そうです、
すごい私的にタイムリーな話題でした。はい、大吾さんからヤッホーということで、なんか久しぶりな感じしますね。
ありがとうございます。
ヨッシーさんから、こんばんは、早もう金曜日だ、いつものように運転しながら聞きます、今週もよろしくですということで、ありがとうございます。
お願いします。
はい、長谷川さんから、あ、ちょっとこんばんは、今日もあかんタイガース、テンション下がるということでね、はい、コメントいただきました。今日もあかん感じですか。
あかん感じですよ。
そうなんですね、
はい、さっきちらっと見たことにところによるとね、いろいろあかんようですけれども、
あかんような感じになってますか。
はい、
でね、先週までオカルトナイトをお送りしておりましたが、うん、今週からは通常放送に戻っていきたいと思いますね。オカルトナイトすごく楽しみにしていた方もいらっしゃると思うんですけれども、
そうですけどね、
うん、今週からは通常放送に戻っていきます、はい、またやりますから。ただね、来月はちょっとね一個だけお楽しみイベントというか、
そうですよ、
はい、ちょうど1ヶ月になりましたが、はい、私ベッチ9月24日が誕生日なので、はい、1ヶ月後はですね、はい、誕生日週を設けまして、
そうです、
うん、なんかねお誕生日モードな放送ができたらなということで計画をしておりますので、はい、何かねこんな話題を取り上げてほしいというものもあったら、
ね、はい、ベッチさん週ですからこの日は、
はい、私も考えますので、ね、よろしくお願いします。本日前半のトークテーマ2本立て、前半は夏バテ、後半は自由研究のテーマで話していきたいと思います。ツイキャスでのコメントお待ちしてます。はい、で楠木さんから、
うん
うん、ちょっとだけまだホラーナイトを引きずっている楠木さんから
そうそう、う
ん、
ホラーナイトをさ、はい、まあ、やるって言って最初の週がお化け屋敷行ったじゃないですか、うん、でお化け屋敷ほら県内で日券やってるっぽいよって話をしたのを覚えている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うんうん、もう一箇所のねお化け屋敷も先日行ってまいりまして、場所がイオンモール沖縄ライカム3階のイオンホールというイベントする、ね、スペースがあるんですけど、そちらの方で心霊スポット竹林の墓場編っていうね、はいはい、ザ・肝試しっていうこのね、うん、ところに行ってまいりまして、これ実は自分で恐怖を選べる恐怖選択型っていうので、甘い、普通、怖いっていうので3つ書いてあるんですけど、行ってみたら超怖いっていうのもあったんですけれども、まあ、子供も連れて行ってたんで、うんうん、まあ、どれにするかと、
うん、
子供たちに決めさせると、うん、まあ、怖い、甘いは絶対ダメだぞと、大人チームが、うんうん、絶対ダメだぞって言ったら、まあ、じゃあ怖いでっていうことで怖いになったんですよ。で、まあ、行ってきまして、ちなみにこれは800円、大人中学生以上800円で、おうおう、子供3歳以上500円、のっぺらぼうの方は未就学児は入場不可だったんですよ、
う
ん、
あ、そうでしたね、うん、そういえば
怖すぎってことで、うん、こちらは子供さんでも行けるという感じで、うんうん、まあ、子供、まあ、言ってみれば子供向けのお化け屋敷イベントという感じで、うん、まあ、家族で行ってきたんですけれども、まあ、こう行ってきて思った感想がですね、
はい、
こののっぺらぼうがいかにレベルが高いかということで私はここでもう一回行ってきたんですよ、
うんうん、
だからもし皆さんまだのっぺらぼう行かれてない方いたら、うん、 本当に行ってほしいと思って回しもんでも何別にも、ね、お金もらったことじゃないですよ。何でもないです。個人的に応援して個人的に紹介して
るんですけど、すごいな回しもの感が出てますけど、あった
よ、ね、そうじゃないですよ。で
もそうじゃない、う
ん、とてもあのクオリティが高かったなって改めて思って、ただねやっぱりあれ子供は怖いので、子供さんでちょっと行きたいって、ね、せがまれてる お父さんお母さんは、うん、イオンライカムに、沖縄ライカムに行った方がいいかなと思います。ぜひぜひね、あのうち小学生一番小さいのは小学校2年間でも、うん、あの怖いでも一応大丈夫だったので、はい、いいかなと思いますんで、はい、イオンホールは9月2日までやってるそうです。夏休み最後の思い出にいかがでしょうか。
あ、じゃあともうちょっとで終わりですね。そうなんですよ、1週間ちょっとぐらいで。
そうです、う
ん、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。はい、くるくんラジオ、略してくるラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。くるラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタグくるくんラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクンドット沖縄、メールアットマークグルクンドット沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。前半はフリートーク夏バテということでお届けしたいと思います、
うん、はい、今ツイキャスが切れてるみたい。
あら、切れている、
うん、
残念
ようで、うん、結構さっきから切れてるようでやっぱりこっちがどうにかなったからかな。
うん、うん、
今ねあのラジオお聞きの方とかは、
はい、
はい、あの聞こえてると思うんですが、うん、まあ、引き続きじゃあフリートークやっていきましょうか。
はい、夏バテということで、楠木さんは夏バテどうですか。夏場なりますか。
夏バテっていうのは、うん、まあ、一体何ぞやって感じがするんですけど、うん、まあ、いつもねあんまり具合は良くないし、
うん、
年々もう年にはね勝てませんね、
うんうん、
ちょっとねいい年なんで体はいつもしんどいので、夏に限ったことで、私も暑いのもダメなんですけど寒いのもダメなんですよ。どっちみち
両方ダメなんですね。
両方ダメ
なん
です。年中春がいいっていう、うんうん、最悪な感じなのでだから夏バテっていうのあんまりないんですけど、やっぱりね考えてみたらそうかなっていうのありますよね。だからちょっとやっぱり何もしてないけどしんどいとか、うん、結構長い時間外にいるとなんか熱中症っぽくなって、うん、もうそのまましんどいっていうのはありますけど、うん、あまりそんなにね意識したことないですけど、どうですかベッチさんは。
私は毎年その夏バテというか夏風邪をひいてしまって、あの1週間ぐらいずっと体調が悪い、
ね、風邪ひかれてましたよね。
そうなんですよ、体調が悪い状態になって、はいはい、もう最悪も本当に声も出ないレベルの喉のもう悪い状態になっちゃって、
うん、
会社勤めしてる時とかなんかは熱はないけど喉が大変なことになってるもんだから、会社にかかってくる電話取るともうすごいガラガラ声で誰か分かんないぐらいの声で、
あ、なるほどね、
毎年夏は出てましたね。うん、申し訳ないぐらい、
うん、そういうのはありますよね。やっぱりね季節からね体壊しやすいっていう人もいますからね。
で今年はその夏バテ防止のために、うん、梅を買ってきて、
はいはい、
で全部あのヘタというか取っていって、で梅をつけて梅シロップを作りました、はいはい、
買ってましたよね、
はい、
あの農連、
そうです、農連、はい、ファームさんで、
ファームさんで、
うん、
プラザ内の農連ファームさんで、
はい、そうですそうです、はい、でねもう全部取って、
はい、
でもうせっせとつけて作ったんですが、うん、なかなか瓶からその梅シロップをすくう、はい、いい感じのなんだろうスプーンというか、
はいはいはい、
あれが見つからず、なかなかドリンクを飲むのが大変な状態になっちゃって、あれをすくい出す道具を見つけないと、もう夏もね終盤になってきてると思うんですが、
あの瓶のさ下がよくほら、うん、テドクスウォーターなんかあるような、はいはいはいはい、こういうなんていうの蛇口みたいになってるのとかだったらいいんですか。詰まるのかな、それと
あれってどうなんですかね。衛生面的になんかあんまりこう、
ああ、
ね、
そうか
掃除がしにくい し、
ね、
どうなんだろうなと思って、
あ、なるほど、
うん、とかね、
確かにね洗い物これベタベタするから、うん、
結構ベタベタなので、
ね、 細い尺みたいなね、うん、こういうので、
そうそうそう、ああいうのが欲しいなって思いながら夏が終わろうとしているっていう感じなんですが、はい、あとは最近エアコンが壊れまして、あ、うん、エアコンからポタポタ水漏れしちゃって、うん、で週末だったので大家さんにも連絡できず、はい、あの洗面器とボールで対応して、うん、バケツがちょっとね一人暮らしだとないので、せっせと洗面器とボールと一番大きいサイズであろう器を持ってきて対応して、はいはい、で週明け月曜日に大家さんに連絡したら、うん、すぐ折り返しがかかってきて、はいはい、もうあと5分で業者さんと一緒に今いるんで行けますって言われて、うん、もう早いって思いながらバタバタ部屋を片付けて迎え入れたら、うん、業者さんから、あ、これすぐ直りますよって言われたものの、道具を前の現場に忘れてきましたって言われて簡単に直りますっていう、もう道具も一つで済むらしいんですけど、うん、その大事な道具を忘れたらしくって、
うっかりさんだね、あっちからね、
そう、 うっかりさんだったみたいで、あの前の現場に戻って撮ってくるのであと15分かかりますって言われて、一回みんな家に来たのにみんな去っていって15分一人であ
の急いで片付けたのになっちゃうんです
よ ね、 ね、15分間何するもなく、うん、部屋のソファーでじっと待ってでその後もう本当に1分ぐらいで修理が済んだんですけど、そのやっぱ水漏れするやつはそのあの室外機につながるあのパイプの部分がこうホコリとかが詰まっていて、やっぱ台風とか来ちゃうとゴミが詰まっちゃうのか、うんうん、そういうのでゴミが詰まってて、それを取り除いてあげたらすぐ復活しますっていうことで、本当になんか不思議な道具で、うん、もうホームセンターにもありますよっていう道具で、プシュプシュプシュってやったら終わったっていう、なんか私の週末どうしようどうしようってなってたのをこんな一瞬で片付くんだって思いながら、
あ、うん、そうなんですね、
そう、
でもよかったね、クーラーやっぱりないと、
うん、私も熱中症になるかなってちょっと思っちゃいましたけどね、うん、この暑さ、
うん、なんかね、仕事とかまたねどっかワイワイのとこに行くとしてもさ、うんうん、夜寝るときとか大変ですからね、
久しぶりにだからエアコンが、ね、ない生活っていうのをやってみました、ね、やっぱポタポタ落ちちゃうので、はいはいはい、それが面倒で切ってたりしてたので、うん、
もう本当に寝てる間熱中症になるっていうからね、うん、気をつけないといけないですよね、
はい、ツイキャスの方はコメント来てますか、
あ、もうツイキャス一応ね、うん、あのちょっと今調子が悪かったようで、うん、申し訳ないんですけれども、あの今復活したようです、
はい
はい、ちょっとさっきね
よかった、
ちょっとご迷惑かけました、聞けてないはぜひあの上がる YouTube とか、はい、ポッドキャストで聞いていただけたらなと思うんですけれども、
は
い、
ぜひぜひ、
はいはい、うん、何か大吾さん確認しろよってなるね、
本当ね、もう業者さん、うん、
本当よね、
なんでそれ忘れてきちゃうっていう、
本当なんですよ
すごい速さで来てくれたけど、うん、何もしないで一旦帰っちゃうっていう、
ね、
ちょっと面白かったですけど、
業者さんってちょっとうっかりなところがあるのかもしれないですね、うん、
夏はでも忙しいかもしれないですからね、
長谷川さん、くすみさん、見えないな、違う、
くすみさん
ベンツに阪神打線完封状態、なんか完封状態あ、本当だね、
あら、阪神は
ベンツね、はいはい、
うんうんうん、私はさっぱり分かりませんが、
はいはい、あのあれですよ、巨人にメルセデスっていうピッチャーが今日だけ取るんですけれどもね、うんうんうん、まあ、彼に完封されてるということでございます、
あら、
はい
はい、
あとは、ほかまさん、今さらなんですけど、ベッチさんってなんでベッチっていう、
あら、これどうします、
これお誕生日特集にしたらいいんじゃない
お誕生日
長いな、まだ
4週
引っ張る4週引っ張るどうする
答えちゃってもいいですけど、どうしましょうね、
答えちゃいますか、
答えちゃいますか、田辺で田辺っちから来て、うん、まあ、でしか残ってないんですけど、はい、ベッチになりまして、
そうです、
ね、うん、もうこれ高校の時からのあだ名ですね、ずっと、はいはい、結婚しちゃったらね、ベすら残らない可能性ありますよ ね、
すよね、
私ね、どうしましょう、
ね、もうあだ名という点でもベッチさんなんでしょうね、多分ね
でも本当に名前に関係ないあだ名の人もいますからね、
まあ、いますよね、
うん
ね、まだまだ残ってるだけマシ
って、まだ、うん、一文字残ってるだけいいのかなってちょっと思いますけどね、皆さんはね、夏バテとかどんな感じですか ね、
ね、もう、
うん、沖縄県外の方がね今年は暑かったりとかしたから、
だから結構ね、 熱中症で亡くなる方とかがいたっていうことに、うん、まあ、毎年ねそういうねちょっと悲しいニュースは聞くんですけど、うん、今年本当に多かったなっていう気がしましたよね。
すごく多かったですよね、うん、今年は結構夏場の事故が多かったような気はしますね、うん、水の事故も結構多かったかなと思いながら、うん、ね、
ちょっとね楽しい夏をねこうやって事故があったりすると本当に悲しい思いをしますので、
はい、
まあね、残りの、まあ、今お盆ですから沖縄の人海はね、うん、ちょっといかんほうがいいかもしれないですけど、
そうですね、はい、はい、ということで、はい、前半のトークの方は終了したいと思います。
はい、じゃあ後半は自由研究ということでね、まあ、夏休みも終わる、はい、終わってたりもしますけど、うん、場所によってはね。その前にちょっとさっきの、ツイキャスのところで、はい、ほかまさんがあのベチさんの名前の、ね、うん、由来、そうなんだありがとうございますということで、
はい、はい、何でも答えますよ、うん、
で長谷川さんから、うん、お婿さん迎え入れればベチさん残るねっていう、その手がありました。
そしたらベだけ残りますね。
なるほど、残ります。
ベを守るためにお婿さんを迎えるっていう、
大事。
はい、はい、
で自由研究ということでテーマにしてるんですけれども、ね、
メッセージの方
どうでしょうかね、はい、メッセージ来てますか、うん、
メッセージの方いきたいと思います。ドサンコグルクンさんから、はい、さい、夏バテ知らずで毎日頑張っています、というか札幌22度くらいです、羨ましいです ね、
涼しい。
自由研究なんですが、中1の夏休みにひたすら新聞の天気図を切ってノートに貼って今日の天気晴れみたいな感じで日記っぽいのを作ったり、雲を作る実験をして終わらせたりした記憶があります。今は大学で地震の研究をしていますが適当にやっています。
そうで
昔から研究に対する意欲が低いようです。グルクンをひたすら釣ったり食べたりしてまとめた記録が何かの研究成果に、研究成果に結びつきそうなら喜んでやるんですけどね、ということで、ね、グルクンひたすら釣って、うん、もう何
魚拓とか、
そう、重さとかも測って、はいはい、この辺にはどういうグルクンが、
うん、なるほどね、もうグルクン愛に満ち溢れた自由研究になるわけだね。
これだったら頑張れるかもっていう、
まあ、自由ですから自由研究だから ね、 自分の好きなテーマに沿ってやっていた方がいいかなと思いますけど、ベッチさんどうでした、はい、まあ、子供の頃とか。
子供の頃あんまりその理科とかが好きなタイプじゃなかったので、その覚えてるのは小学3年生か4年生の時の夏休みの自由研究を、はい、そのなんか自由研究こんなのあるよっていう本にまとめられてたので、あ、これいいじゃんと思ってやったのが、はい、どんな虫が集まるかなっていう研究で、例えば蜂蜜だったりとかリンゴだったりいろいろ虫が好きそうな、食べ物を用意して木に吊るして、はい、一晩置いとくみたいな自由研究だったんですけど、まあ、それをじゃあやってみようということで、はいはい、お母さん協力のもと一緒にやったんですが、翌日見たらスズメバチが寄ってきていて、
危険すぎるでしょそれはいくら
危険すぎて、もう中止っていうので、自由研究をまとめました。
ちゃんと結果が出ればいいわけですよ。こういった研究はこう危険が伴うよっていうのはね先生にも分かっていただけたんじゃないかな。
他の虫も近寄れないぐらいの危険性がありましたっていうことで、
は
い
は
い、
なるほどね、はい、もう最強が来ちゃったっ、
最強のやつが来ちゃったので
なかなか面白い、
そんな自由研究を夏にやりましたね。
思い出ですね。
他の年は覚えてないですね正直
インパクト強い、確かにこれはね。
はい、
自由研究ね、うん、私も自由研究って理科っていう感じであるんですけど、私がね小学校の頃って別に理科に限ってなくてよかったみたいな感じがだったんですよ、うん、で私はある年にですね社会科のことで地域の歴史館みたいなところがあって、そこは地域の歴史を調べて、まあ、本みたいな形でレポートを出して、学年代表になったことが
すごい
あります。で これ私北海道なんですけど、北海道冬休みもまあ長いわけですよ。で冬休みも自由研究の宿題があったんですね、たまたまなのかもしれないんですけど、
大変だ。
その時に今度は理科バージョンのこの、うん、なんでしょう、雪温度とか雪の関係のものをまあ調べて、はいはい、これまた本にしてということを、うん、でまあ、えらい褒められたんですけど、これはやっぱりですね、お母さん協力のもとなんですよ、こっ
ちお母さんがどれだけ頑張れるかっていう、
自由研究っていうのは母親がどれだけ頑張れるかっていうところにかかってるところがありますのでね、
うん、
聞かれてるお母さんの中にはそうそうって言ってくださってる方もいるんじゃないかなと思うんですけれど ね、
もう夏休み終わりとかでね、バッタバタ自由研究を手伝ったってお母さんもいらっしゃるかもしれないですよね、はい、
ツイキャスでね、うん、長谷川さんが、うん、小学校の時虫の成長を適当に自由研究で提出したらみんな適当だな、えらい褒められて罪悪感が残ったって適当だなみんな、どうした
あのだから適当にやったとか、うん、なんかこういうおかしな結果になってしまったっていうのはやっぱりずっと記憶に残るんでしょうね。
そうですよね、うん、もうねちゃんとやった割には評価されない人っていうのもいるからね、
う
ん、
そうですよね、うん、
はいはい、あ、はい、おじゅんさんから、うん、こんばんは、
こんばんは。
自由研究は結構頑張った覚えが、お理科の自由研究でしたが、小学3年頃から毎年泣きながらやってました
頑張り屋さんすぎてもう追い詰められちゃったんです ね、
そう
ですね、自由研究で、
あ、適当で大丈夫です
もうなんかみんなグルラジ的には適当にやってる人間しかいなさそうな、
おじゅんさんが一番真面目だったっ
真面目に頑張ったっていう
ことが分かりました、うん、この研究の、ね、結果、
うん、これがグルラジの夏休みの自由研究かもしれないですね。
自由研究って本当にね、いろいろテーマがあって、うん、今ほら本屋さんとか行ったらさ、うん、自由研究キットみたいなのあるじゃないですか。
ありますね、
なんかなんかモテる水を作るとか、
はいはいはいはい、
あれ au ショップに行ったらもらえるとか
なんか私の時はその夏休みの前とかになんかプリントっていうかチラシがなんか配られて、こういうの買えますよっていうのが
買えますよ、ね、
そうあったような気がして、
これ業者と癒着してる、
そうそうそうそうそう、だからなんか本屋さんにあんまりまだなかったような気がします、ね、
でもここ何年かじゃないですか、こんなにまで本屋さんにこうグッズが並ぶっていうのはね、う
ん、とか最近はねなんかメルカリとかでね、あの解決しちゃったりとか、ネットとかでも自由研究とか、うん、あとほら工作とかも課題があるじゃないですか、うんうんうん、ああいうので必要なトイレットペーパーの芯がないとかいう、あ、まあ、メルカリで買ったりだとか、
何、うん、でも売れるね、
そう何でも売れるみたいですよ、
逆にメルカリあれでね、うん、牛乳パックとかも置いてた方がいいかもしれない、
そう牛乳パックもだからメルカリとかで、
うん、来年夏に向けてこういう、うん、細かい商売、隙間商売やっていかんと
でも今いっぱいいらっしゃるかも、テレビで、うん、去年ぐらい見たような気がするので、
そうなんですね、うん、いやいやいや全然知らなかったな、
そうそうそうそう、
やっぱりね、あの、うん、夏休みの宿題ってたくさんあったじゃないですか、うんうん、
はい、
もう一番嫌だったのって何でしょう、
一番嫌だったの、うん、そうだな、なんか算数とかやたらページ数が多かったような記憶があって、
夏休みの友的な、
うん、なんかあの、うん、と別になんか、
あの
プリントが大量に、例えば掛け算の時だったらブワーって掛け算が書かれてるような、
はいはい、
なんかもうずっとやってて終わんないんじゃないかと思っちゃうような、こまごました字でずっと掛け算がひたすら並んでるとか、ああいうの嫌でしたね、
嫌ですね、
うん、
でもやっぱりね、工作って結構負担なのかなって思ったりするんですよね。
私結構美術が好きな子だったので、ね、絵を描くとか工作はもう大好きだったので、それはすごい早く終わってましたね、うん、
工作で結構ね、あの、うん、大変だった思い出があるような、でも工作は私なんか必須ではなかったんですよ、
ね、あ、そうなんですね、選択制、
そうそう、今の子たちは大体工作もあって、あるみたいでね、結構大変そうな思いを親がするっていう
親が結局大変っていう
ね、アイディアから何もかをね、
ツキャス長谷川さんから全部嫌だったっ、
全部嫌だった、
うん、全部嫌だったっていう方もね、いらっしゃるかもしれないですが、うん、
私はあの習字が嫌でした、
あ、習字、うんうんうん、
習字が本当に嫌でしたね、習字昔習ってたことすらあるのに、
お、
まあ、自分は綺麗じゃないわけですけど、習字嫌でした、なんで習字なんだよって思いました、
習字とあの鉛筆のもありましたよ、何ですっけ、鉛筆の、鉛筆で書き取りするやつは、 あれ
書き方、
書き方ですっけ、懐かしいな、はいはいはいはい、その響き、
書き方ってあったね、
うん、あれもなんか、なんか夏の思い出みたいなタイトルのなんか文章を書かなきゃいけなかったような気がして、うん、
すごい、そういうなんかどんどん記憶が
懐かしい、
懐かしいね、ツイキャス、かっちゃんさん、こんばんは、こんばんちーす、
こんばんちーす、ありがとうございます。ね、夏休み思い出すとすごい、うん、あの懐かしいキーワードもたくさん、
そうです、ね、
思い出されますね、
は
い、
そんな感じで、うん、受験期を終わりたいと思います。音がない、
音楽が出ないまま、
じゃんじゃんじゃんじゃん、エンディングです。
エンディングの時間となっております。はい、はい
はい、お出た出た、
あ、今日はなんか機材トラブルが、
これやっぱりあれじゃない、オカルトナイトの続きじゃない、
オカルトナイトをねまだねやってほしいって思っている、このあの FM 那覇のスタジオ内にいらっしゃる お化けがいらっしゃるみたいで、
聞き入れようじゃないの
たくさん妨害受けたような気がしちゃってますが、はい、はいはい、そろそろエンディングのお時間です。くるくんラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。さて次回のぐるくんラジオ、略してぐるラジオは、トークテーマは夏の思い出、平成最後の夏を皆さんどうお過ごしでしたかということ、平成最後なんですね、そういえばね、あーすごい大事な夏の思い出ですね、
はい、
この夏の思い出や夏休みにまつわるエピソードをぜひお届けください。そしてぐるラジクッキングもあります。次回8月31日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベチと
しのきでした。
さよなら、
さよなら。